起業家出身の社労士が語る分かりやすい労務。こんにちは、リベルテ社会保険労務士法人の渡辺と申します。よろしくお願いします。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
はい、お願いします。
お願いします、はい、8月6日配信スタートになっている回なんですけども、1991年の今日、世界初のウェブサイトが開設された日だそうです。
はい、はい、
1991年、
はい、
ということですけどもね、よく見るウェブとかあったりします、う
ん、よく見るウェブって難しいですね。Google ですって多分みんな答えると思いますけどね。
Google 派ですか？
Google 派です。
私は Yahoo 派です。
Yahoo 派もいますよね。
は
い、
うん、ね、
なんかウェブっていうところで関連すると、私まだその91年とかの時って多分小学校低学年ぐらいだったと思うんですけれども、うんうん、当時やっぱりテレビで Windows をみんな買い込んでるような印象はありますね。あれがなんか、あれもうちょっと後かもしれないですけど。う
ん、すごく並んでるみたいな、
ね、
映像ですよね。
そうなんですよね。なんかそういうようなウェブ関係で言うならば印象はありますけど、そうなんですね。91年にウェブサイトってもうあったんですね。
そうですね。もう今や本当にこうインターネットとかなくてはならないっていう状況になっているっていうのが、その頃、
はい、
信じられないですよね、きっとね。
そうですね。はい。まあまあ、だから、今でこそ本当に皆さん当たり前に Google で Yahoo だみたいなところからスタートしてますけど、
はい、
なんかこう、やっぱりね、まあ、でもまだ Web 開設されて、そっか30年ちょっとぐらいなんだっていうふうに思うと、長いのか短いのかっていうところがちょっと、なんでしょうね。こう、うん、なんとも言えないんですけどね。すいません、会話の幅広げられなくていつもすいません。
いやいやいや、でもそういうのでね、調べて、いろいろと、皆さん知識を増やしていくのもいいですが、ぜひこの番組でもね、ちゃんとチェックして。
今でこそウェブっていうよりか、もはや AI ですね。
まあ、でもそ
れ話してることってほぼ AI で出てくるんじゃないかなって思っちゃいます、正直。
はい、私まだ慣れてないんですけどね。
はい。まあまあ、なんかまあ AI ではまあ出てくるような内容を見ながらちょっと私の話聞いてもらえるといいんじゃないかなと思います。
わかりました。今日はどんなテーマでしょうか？
今日はですね、育児介護休業法って、まあ、あるんですけれども、まあ、要は子育てとか介護の法律ですよね。
はい。
で、実はもう今年はですね、2回改正があるというところで、
はい。
結構これ頻繁に改正されるんですね。それこそ、
そうなんですか。
1年に1回ぐらい変わるんじゃないかぐらいの頻度で変わってます。去年はなかったんですけど、なのに今年は2回なんですよ。
1年に1回でも多いなって思っちゃったりするんですけども。
はい。
はい、
今年は2回です。で、うん、ちょっと時間の都合上、その2回あるうちの2回目の方をご案内します。もう1回目は実は4月に施行されてるので、まあ、今更かんって言ったら変ですけども、今ちょっとお話ししてもなっていうところはあります。うん、まあ、またなんかの機会に1回目とかの話とかもできたらいいかなと思ってます。
うん、はい。
はい。で、まあ、ちょっと今回もまた画面共有をさせていただきます。多分、聞いていらっしゃる皆さんは資料とかが、なんか概要欄に URL 貼られるんですよね。
あ、そうですね。概要欄をぜひ見ていただいて。
はい。
うん。
なので、まあ、全部厚生労働省の、リーフレットなので、まあ、調べれば出てきますし、まあ、面倒くさければその概要欄から見ていただければなと思います。はい。で、これ厚生労働省のリーフレットなんですけれども、今回行って、結構改正点が、これだけ見るだけでも多いじゃないですか。
なんか細かい字でいっぱい載ってますね。
これでもマシな方ですよ。
あ、そうなんですか？
はい、そうなんです、
うん。
で、まあ、メインところはもうほぼほぼ4月に改正されたわけなんですよ。
はい。
だけど、私からすると、この10月の改正の方が結構大変なんですよ。
大変なんですか？
大変なんですよ。
おう。
やることというか、ちょっと考えなければいけないなっていうところがあるんですね。で、まず、ちょっとまあ、4月のお話しないと言ったんですけど、前提条件として、まあ、お子さんの看護休暇とかって、これまでは、小学校に入る前まで、 っていうような話だったんですけど、これが小学校3年生の終了までになりましたよっていうところが、もう4月で1回変わってるわけなんですね。
あ、伸びたんですね。
伸びたんです。で、看護休暇っていう名前の通りなので、やっぱり病気、怪我とか健康診断予防接種とかが対象だったんですけれども、まあ、昨今のやっぱりコロナでインフルだっていうのもあったので、そういった感染症に伴う学級閉鎖などでお休みするときってお子さんいらっしゃるじゃないですか、家に。で、そういう時にやっぱり看護休暇取れるようになりましたとか。あと、まあ、看護休暇などになったので、入園式とか卒園式とか、まあ、入学式とかですよね。はい。そういったのも、
入るん
はい。
ですか。ええー。
看護休暇、看護などですよね。確か、看護だ。
などが増えた。
などが増えた。そうですが、などが増えたんですから。っ
おお。
ていうところで、こういうふうに、ちょっとその看護等休暇っていうのが、拡大されましたっていうところからスタートしてるんですね。で、じゃあ、拡大をしましたと。で、拡大をして、じゃあ10月から施行されるものっていうのはどういうものなのかっていうところなんですけど、拡大されるところまでは、いいんですけど、次に拡大をした看護休暇などとはまたちょっと別で、もともとってこれって小学校の就学前のお子さんっていうところまでが対象だったわけなんですね、看護等。で、今回めんどくさいのが、この、小学校は就学前の子を養育する労働者、まあ3歳から小学校、就学までここ書かれてるんですけれども、事業主さんの方で、要は働きやすくするための措置を2つ以上設けなさいっていうんですね。5つここに書かれてるものから2つ選べと。まあ、5つちょっと読み上げます。1番目が、始業時刻などの変更。まあ、要は、遅く出勤するとか、ですかね。はい、お子さんを送って、保育園とか幼稚園に送ってって、で、その後出勤するみたいな感じです。次、テレワークを月に10日以上。なので、まあ、20日勤務だとしたら、ほぼ半分ですね。あと次が、保育施設の設置運営。まあ、これは現実的ではないと思います。大手さんしかできないかなと。
そうですね。
はい。で、4番目が、就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇っていうことなので、まあ、新たに休暇制度を設けなさいってことですね。
有給休暇とは別でってこ
そう
と
で
です
、そうです。
ね。
はい。で、5番目が短時間勤務制度。そもそも、例えば9時、6時の人だったら、10時、5時にするとか。そういうふうな勤務時間をしなさいということです。はい。
この中で2つ。
二つ。結構、って感じのところって多いと思うんですよね。で、例えばもうこれって、私のお客様でもそうなんですけど、選んでくださいっていうと、だいたいもう1と5しか選択しないんですよ。
使用時刻などの変
そうで
更
すね。
と。
就業時刻などの変更と短時間勤務制度。そうなんです。
そうですよね。
まあ、もう一つ出てくるとしたら、それこそ、なんですかね、飲食とか小売みたいに、そもそも現場に行ってどうのこうのするような仕事でないような方であれば、2番のテレワークなどっていうのも出てくると思います。しかないんですよ。正直っつったらあれですけど。まあ、ワンチャン4のこの休暇もあるかもしれないのですが、はい。まあ、基本はやっぱりこの始業時刻の変更と短時間勤務制度っていうのをやっぱり選ばれる方っていうのは多いのかなっていう印象です。はい。ちなみにじゃあ2つ選んだからって2つとも併用できますかって言ったらそんなことはなくて、従業員の方は今選んだ2つの中から1つしか利用できないですっていうふうになってます。
あ、そうなんですか？
まあ、そもそも始業時刻の変更するじゃないですか。短時間勤務制度使うじゃないですか。矛盾しますよね。
ああ、そうですね。
うん。ってことなんです、ここ。
確かに。
はい。なので、例えば、フルタイムで働きたいです。でも、どうしてもお子さんの、送迎があるので、始業時間だけは、9時にしてくださいと。まあ、9時じゃなくて10時にしてくださいと。で、一方でそうではなくて、やっぱりその送迎というところで、送りもそうだし、迎えもそうでやらないといけないってことであれば、短時間勤務制度使いたいですっていうような人もいらっしゃると思います。なので、そこで選んでいただく必要性がありますよということですね。
でも育児中の方はこういうことって今までは言いづらかったりしたことが、まあ、
はい。
制度としてあるから、これでお願いしますって言えるようになったってこと
そう
で
いう
す。
ことですね。おっしゃる通りです。だから
うん。
まあ、言いやすくなったっていうこともそうですし、まあ、義務化されてる以上、就業規則とかの会社のルールにも記載しないといけないので、ある以上はやっぱり使えるっていうふうにはなるので、
うん。
はい。
そうです
まあ、よ
ね。
り使いやすくなったのかなというふうには思います。
はい。
はい。で、まあ、もちろんこれ、何使うんですかっていうのって、やっぱり、なんでしょうね、こう、きちんとやっぱり、事業主さん、まあ、社長さんだったり、まあ、総務部長だから人事さん、人事の方が、確認をしたりはしないといけないというところまではあるので、はい。まあ、そういったこともちゃんと確認をした上で、本人の希望をちゃんと聞いてくださいねっていうようなところが、ここまでが義務化されています。はい。
これ10月の改正でって
そう
こ
で
と
す、そうです。なので、もう間もなくです。はい。
はい。
で、次に、今度は、今って3歳から、小学校上がる前までの話なんですが、今度は、妊娠出産の申し出のタイミングと、
おお。
3歳になる前に、個別の意向聴取を絶対してくださいっていうところなんですね。要は仕事と育児を両立するために、どういうことを会社が配慮した方がいいんですかねっていうところを必ず聞いてくださいっていうものです。で、労働者本人または配偶者の妊娠出産等を申し出たとき、まあ、これは多分今も産休とか入られる方とかいらっしゃるときに、事業主さん結構聞いてらっしゃる方多いんですけど、じゃあ次の子が3歳の誕生日の、まあ、の1ヶ月前までの1年間聞きますっていうのをやってる人っていないと思うんですね。
そうで
と
す
いうの
ね。
も、これ、管理上の問題で、どうやってお子さんの年齢って管理するんだろうってちょっと思ったんですよ。今でこそ給与計算とか勤怠とか、まあ、従業員のそういうシステムとかあるんですけど、介護保険とかが発生する40歳とかの年齢は対象にはなると思うんですけど、お子さんの年齢まで把握できるシステムって今あるのかなっていうのはちょっと私もわからないので。
そうですね。もうお子さんの誕生日をちゃんと入れとかなきゃみたいな感じになってくるわけですね。そう
そう
す
ですね。で、
る。
それをじゃあどういう形で抽出するか、まあ10人ぐらいの会社内ですけど、100人、1000人とかってなるともうどうするんだろうっていうのはちょっと思ったりはしてま
本
す。
当ですね。
はい。まあ、なので、これも結局、まあ、妊娠時の時の、状況と、やっぱりお子さんが3歳ぐらいになってくる状況で、まあ、各家庭の事情に応じた、そういった仕事とか、まあ、育児の両立について、まあ、勤務時間だったり、勤務とか、まあ、仕事の内容だったりとか、そういったものを必ず聞いてくださいねっていうようなものになっております。これやんないといけないんです。はい。
企業の方々大変ですね。
そうなんです。で、こんな感じで、育児介護休業って、まあ、もうちょっと時間なので、この辺で終わりにしようと思うんですけど、毎年とは言わないです。毎年ぐらい、まあまあ、ほぼ毎年なのかな。毎年何かしらこういうふうに、やっぱり育児介護っていうのは、法律変わってまして、で、結局、やっぱり子育てをしながら働ける環境を国としてはやっぱ作りたいと。少子高齢化を出したいと。いう思いからこういうようなもの結構作るんですけど、現実やっぱり職場と、じゃあ本当に働く人がこういう制度があったとしても、やっぱりなかなか使いづらいとか、そういう現実はやっぱりあるので、なんかそもそもやっぱりこの法律の改正はまあ一つのきっかけでいいと思うんですけれども、もうちょっと私は根本的な部分のところを見直していかないといけないんじゃないかなっていうふうにはいつも改正を見ながら思っております。
本当仕事の内容によっては、こういう制度もあることも分かってるけども、自分としても、こう、投
はい。
げ出せられないし、とかっていうような、こう、プレッシャーがあったりする人もいるんじゃないかと思うんですよ。なんか、
はい。はい、
その
そうです
前に、
ね。
そのプレッシャーがなくなるような、仕
うん。
事の振り方とかを考えていかなきゃとか、そんな感じですかね。
はい。そうですね。そういうような感じですね。はい。
いや、でも、こんなにね、細かく少しずつでも変わっていってるっていうのは、
うん。
チェックしとかなきゃですね、いろいろと。
そうですね。特にやっぱり、子 この育児介護休業規定って一回会社さんで作って、そのまま放置してるっていうところも割と多いんですよね。で、蓋を開けてみたら平成20何年とかって言って、いやもうだいぶ古いけどっていうようなので、もう今だいぶ変わっちゃってるけど大丈夫ですかみたいな。そういう状況になっていることもあるので、まあ、大きな会社がやっぱりあるときには、都度都度こういう規定とかも見直していただければいいんじゃないかなと思います。
次は10月に改正されるっていう
そう
こ
で
と
すね、なので、そうなると、まあ、8月中ぐらいには草案作って、9月には従業員に周知するみたいなのは、された方がいいと思いますよということです。はい。
はい、ぜひチェックしてください。と
は
いうこ
い。
とで、今日もありがとうございまし
ありがとう
た。
ございました。